ローマへの信徒への手紙12章3節から5節まで、新約聖書291ページです。それでは拝読いたします。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。
アメン。
それでは本日の宣教、キリストの体なる教会の力と題しまして、大谷先生にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。今日は、教会ですね、キリストの体なる教会の力というふうに、ことを示されております。それはキリストの体なる教会には驚くほどの力がすでに備えられているということですね。しかもここではこの12章のこの4節に、私の口語訳なんですが、なぜなら一つの体にはたくさんの死体があるが、それらの死体が皆同じ働きをしてはいないように、私たちも数は多いがキリストにあって一つの体であり、また各自は互いに死体だからである、というふうに、私たちも体を与えられているわけですけれども、これになぞらえて教会はキリストの体です、というふうに、そしてしかも頭はキリストであり、ということは私たちは全部それぞれこの体をにつながっている、体として選び召し出されている。ある人は手になり、ある人は足になり、目になり、耳になりと、いろいろな役割は違うけれども、皆一つの体とされているという、非常にこの不思議なこの例えでですね、こう語られているわけです。でも非常に分かりやすいですね。そしてこれはこの体は生きているわけです。私たち一人一人がキリストにつながっておるわけですから、キリストの命をいただいており、私は私でありながらキリストの体とされている。これは本当に驚くべきことです。しかもそれぞれ賜物が与えられていて、そして一人一人によって全体の体がこの形成されていく。しかも命があるんですから成長するわけですね。エペソ書の方には、キリストに似て、またキリストに達する、つまり成長するということ、これは教会に与えられている大きな恵みです。ですから私たちはこの教会に大いに期待して、そしてこれは教会を信ずるということは大事です。単なる人間の集まりではありません。人間が相談してイエス様がいなくなった後何とか維持するためにみんな集まって、教会を作ろうかと、そういうグループを作って教会と名指そうと、こういうふうにしたわけではないんです。これは聖霊が教会を誕生させてくださった。使徒行伝見るともう弟子どこじゃないです。弟子たちはもうイエス様が十字架について貼り付けになるし、そして、この言われておったけれども実際によみがえりが起きてるし、もうどうしてそれを受け入れきれないし信じられないし、ですからおたおたおたおたして出来事の方がどんどん先行していくっていう、 そして自分の中でも理解も整えるも整理するも何にもない、そんな暇なかったでしょうね、驚きと。そして全体ではキリストがこの迫害されてですよ、十字架につけられるという、もう極刑にあってるわけですから、弟子である彼らにもその迫害の手はもう襲いかかっている、そういう最中ですから、安心なんかしてその意味はどういうことだろうかなんて、議論している暇もないと思うんですね。ただ出来事の方が先に先におたおたおたおたしながらついていくという。しかもこのエルサレムからもう引き上げてガリラヤの自分たちの生まれ故郷でも行ってまた漁師でもやるかみたいな、こういう雰囲気であるわけですから、戦う意志などはもう吹っ飛んじゃってる。でもそこにこのエルサレムにとどまっていなさいと、ただ聖霊が下るときあなた方は力を受けてと、そういう御言葉が語られるわけです。そういうことも全然全世界に出て行って福音を伝えるどこではないわけですから、全く彼らの発想にも考えにも言われてもどういうふうに受け取って理解するかもわからない状態ではなかったかな。ですから全てが何かもう人が進めてるとか、なんかこう計画をしてとかいうようなことではなくて、ただもうおろおろと引きずられどうしていいかわからずにというようなスタートをここでは見ることができるんです。でもその教会がですね、ここではこのキリストの体なるこの教会とされたということがこの項に記されているわけですね。で、教会はですから生きてるんです、ね。私たちの青梅の明け部の教会も昨日は夏の子供たちのサマーキャンプというのを計画しましてね、毎年やってるんですけれどもね、3日間朝9時にはもう集合して、スタッフの人たちはもう7時半ぐらいから来てますね。そしてこう昼食を作ったり、いろいろプログラムを組んだりしての準備をこうしてるわけです。寝泊まりをするとなかなかこれはもう本当に大変なので、寝泊まりするのは上級生が最後の金曜日土曜日だけにあえてしまして、あとはみんな通いということでね、そうすると先生方の労力がもう本当に少なくなって、その収容会ですかキャンプの方に集中できますので、それをやって非常にいいですね。それはで私たちはこの福音を子供たちに伝える、子供たちの中にこの子供に接してみますとみんな元気で本当にこの純粋で元気でやっていますけれども、やっぱり心の奥の方ではいつもみんな不安があるんです。人から外れないように成績のこと、親に厳しく言われること、友達とのこと、また友達ができたと思ったら離れていくことね、いつもこの大人が昔考えるよりは今の子供たちは不安が多いです。いつもこう顔色を伺っている状況、その時その時は楽しい時は忘れてますけれども、ふっと我に帰る時にはもう不安の中でどうしようもない。でもそういった気持ちを明確にするということにも慣れてません。もうみんなただできた出来上がったその周りの出来事のお話だけです。まだ自分の得意なことゲームのことそういうことだけが話題ですから、そしてそれに乗るか乗れないか、非常に自分の主張がですねそこで通るか通らないかがあるわけですから、子供は子供なりにその中にこの乗るということ、一緒に行動するということ、話を一緒にやっていける、そういうことですら本当に必死にやんなきゃいけないところがあるんですね。ですからそこからこの自分が合わないとかずれちゃったとかタイミングを外したりすると本当にいろいろなもう反応が返ってきて、その自分の中にショックがこう出てくるわけです。 で、本当はそういうショックがあってもいいはずなんですが、そういったことを対応する、そういう経験がない。調子のいいとき、非常にそれはいいんですけども、楽しいときに、いや、誰でもやれるんですが、思うようにいかなかったときどうするのか、友達が自分と思うようにいかない、反対したときはどうするのか、その中に自分の中にいろんな思いが出てくるんです。それをどういうふうにコントロールして、そしてまた、このいろんなぶつかったときにそれをどういうふうに取りなしていくのかとかいう、そういうところが非常にこの、経験がない。ただ、こう押し問答、ぶつかるだけです。でも俺はこれがいいんだ、これがいいんだ、でもこうだってやられると、もっと、もうただ議論するだけですね。そこで譲ってやろうかなとか、それじゃそういうんでやってみよう。ダメだったら次のやり方があるかな。少し成長してくればいろんな方法があるんですけども、でもそこでぶつかるだけになるし、そして押し切られた時にはもう仕方がないけれども、内面では自分の方ではやられっぱなしですから、悔しいんですね。もうそしてそれも説明できないし、家に帰ってもどうって言われても元気だよ、まあねというふうにして、自分のマイナスに見えるようなところはやっぱり特にこうプライドがそれなりにありますから言わないんです。だからいじめられていても発見が遅れるのはそのためですね。言わないんです。大丈夫だよという、まあ家族に心配ですさせたくないというのもあるし、自分なんかこんな目に遭ってるなんていうプライドもありますし、もうですから何事もなかったような平然とした態度をやっていくんですけども、それがずっとこう溜まってくるとバンと爆発するんですね。外に爆発すればいいけれども、内側で家族に一番甘えられるところに爆発するというような状況がやっぱり出ざるを得ないわけです。で、そういうことは誰でもそういう要素を持ってるんですから、そういったことで私たちは何が足りないのか、それは神様によって生かされてるんだよっていうことを知る、一人ぼっちじゃないよっていうことを知るっていうことは、子供の時にですね、それが本当に意味がわからなくても困った時にはもう必ずそこに意識が行くように、この転ばぬ先の杖ですね。人生っていうのはいろんなことがあるんだよと、ね、昨日も最終的なところでそういうお話をしたんですね。お父さんお母さんがいると安心してたらとんでもないよ。友達がいるなんてとんでもないよ、ね。お父さんお母さんが一番敵に見える時があるんだよ。一番理解してくれない。一番当てにしてるだろう。でもそれが一番当てにならない。売られたような気持ちになる時があるんだよ。でも親は親の味方で、それは君たちのためにやってるんだけども、受ける子供あなた方はそれは分からないんだ、邪魔者みたいに見えるんだと。そしてこうそこでもまたぶつかり合いだから、そんなのお前ら出ていけみたいなことだと、ああ出ていけばいいんだろうみたいなねことになるんだよという。だからなぜそういうことが起きるのか、ね、今からしっかり覚えておかなきゃいけないことは、人間は一人ぼっちだっていうことだよ。誰もこの世で助けてくれるなんて人はいないよ。親が助ける、友達が助ける、それは一時はやるけども、最後までずっと持ち運んでついててくれるなんていうことはあると思う？だって先に死ぬよ一般的には。ってどうすんのって、一人ぼっちだよ、友達が当てになる、ね、あなたの世話してくれると思う？現実を見なさいって、とんでもないよ、ね、したくったってできないでしょ。もし君だったら友達のことをどれだけ面倒見てあげられる？自分のことをほっぽってでも友達のことを本気になって取り組める、ね、できないでしょ。みんなそれ仲良くしよう仲良くしようってその場では言ってるけど、いざっていう時にはみんな自分のことで精一杯だよ、いっぱいいっぱいなんだよ。人の面倒なんか見てるそんな気持ちもそんな吹っ飛んじゃって、自分のことで精一杯、いや手伝ってもらいたい気持ち、それでみんなそう思ってるよ。だからこのそのことをよく知っておきなさいって、一人ぼっちなんだから、ね、だけど助けたいと思っても、例えばお母さんが助けたいと思っても、あなたを愛しても考え方が違う、表現も違う、だけど愛してるんだよっていくら叫んだって反対されれば、表現が違えばうるせえな、もう頼まねえよ、なんだ 挙句の果ては今取り掛かっている30過ぎの子供でもですね、こう俺をこんな風に育てたのはてめえじゃねえかって言ってお母さんにですね、包丁を突きつけて殺してやる、ね、そしてあんまり暴れたから今精神病院に入っちゃってるんですよ、ね、だからもうおろおろおろしてます。社会的に地位の高い人です。本当に何でもできる人です、ね、でもそういうことが起きてる。そういうのは一人二人じゃないんです。いつ自分のところで起こるかわからない。でも基本がやっぱりどっか一番の土台ですよ。砂の上に建てた家、岩の上に建てた家、ね、嵐が来ると壊れる。いろんなことでイエス様は本当にお話ししてるんです。でもことが起きないと、まさか自分は大丈夫だと思ってるのが私たち人間なんです、ね、でもこのところ最初ちょっとですね、その取材していくのところは今回先生方が選んだんですけども、これはエレミヤ記なんですけどね、主は言われる、これ暗証聖句です。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っていると。それは災いを与えようというのではない、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えるようなものである。今時の子どもたちはだんだんいろんな現象を見ていくと、自分の将来はあるんだろうか、この世に生きている希望なんかあるんだろうか、非常に周りを見ると大人の声を聞いても絶望的ですよ。子どもは敏感にそういうものを感じて、じゃあどうせだったら楽しく太く短く生きていった方がいいんじゃないかななんていうふうにだんだん思って、そしてそういうところにもこの御言葉は、どんな人生の中に困難があっても苦しいことがあっても喜怒哀楽いろんなことに直面するんだけれども、そういうものが全て出ているけども、でもそれは主があなたに対して抱いている計画があるんだと。いろんな災いに囲まれるかもしれない、でもそういう中にあってもこの神の計画は、それは災いを与えようというのではないんだよって言ってるんですね。そしてそれは平安を与えようとするものである、ね、将来を与え希望を与えようとするものである、こういうふうに言ってるんですよ。これすごいことでしょ。世の中のいろいろな現象、イエス様はこの世では悩みがあると正直言ってます。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているという、この勝っている勝利の次元が違うんです。この世では悩みがあるけれども、でも主と共におる者には全く何事もなかったように平安を与え勝利を与える、希望を与えるっていうんですよ。これをね、子供たちに本当に教えていく必要があるんじゃないでしょうかね。そしてその時あなた方は私に呼ばわる。エレミア続けるんです。来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。そういうふうに神は伝えてますよということを言ってるんです。私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。そういうイスラエルの本当に困難な歴史の現実を通す、しかもあっちからもこっちからも攻めて、やがて将来はこのバビロン捕囚としてもう70年もこう捉えられていくという、そういったことになるぞということをはっきりこう言っている。エレミアもこのそうですけれども、この際はこの捕囚を受けて奴隷になって生きなさいっていうことを神様から召し出されて、そのことを予言すると、その王からも何からも国を裏切るって言って、もう捕らえられるし牢屋に入れられるし迫害に遭うわけですね。それでも言い切ってこう行く、それはね、こう人間的な近視眼的に見ると、何のためかお前どこの国のものだとこうなるんですね。ですけども、そういうような長い歴史の中にその 今度はペルシャのクロス王によってこう救い出されるなんて本当に不思議です。神様はその国を生かすためにいろいろな隣国いろんな出来事を全部、それはなぜそうなるのか、このエレミアは主から言われてるんですね。恐れとなり物笑いとなり恥ずかしめとならせる、ね、呪われたようになると。それは彼らが私の言葉に聞き従わなかったからである。こっから全部出てるんだよって言ってるんですね。そしてそういうことを私たちはね、このそういうことは学校で教えないでしょ。どんな時にもこの良い時も悪い時も困難だろうが大震災だろうがそういう中にあって、神はそれらを通してあなたを祝福するためにそのようなことをされると言ってるんですね。ちょっと何かあるとこんな不幸にあってこんなことがあって神様は本当にいるんだろうか、これじゃ神も仏もあるもんか、こういう気持ちなのが私たちです。でもこの聖書を読んでいくと、あなたが私に苦労を与えたこと、あなたが私に巡らせたいろいろな出来事、それは私にとって素晴らしいことでした。あなたの計画計りの場は私にとっては一番良いところにこの落ちました。これ後になってわかるんです。後になって、ね、これは人生の中でも同じです。今日ここに来るときに NHK だったかな、テレビでこう車で運転してこう来たときにですね、二十歳を出てまたは高校を出たて中退、そういうのが行くところがなくてこう困ってる。そしてこの311の震災の中で全部漁師がいなくなっちゃって若い者が継げない、そこで命からがら助かった一人のこの青年が、自分一人じゃダメだと全国にこの案内を出してですね、人生をもう一回やってみるの集まれみたいにしてですね、そうして一攫千金で金はあるけど苦しいぞと辛いぞと、でも人生を覚えろってそういうようなこのストレートなこの宣伝ですか、案内を出した時にたくさん集まったって言ってね、そして一人一人面接して苦しいぞと、もう本当に逃げ出したくなるんだぞ、海の真ん中だぞ、一回行ったら半年だぞ、また過ぎて一年だぞ、だからいいんだっていうようなね、海に飛び込んだって死ぬことだってできるけど本気でやってみろ、本気でってこう面接なのか何だか分かんないようなすごい面接なんですよね。返事しろって言ってですね、もう真剣な話してんだぞこれはって、私も真剣だしお前真剣に聞いてる、ちゃんと聞いてるかお前、集中して聞けなんて言って、そっからですもんね、はあはあって言ってるのですね、本当に大変なんだよロープ一本でもなんて言ってですね、こうやってる、やっぱそういうのがいるんですね。そしてそれがこう出かけていって、もうそうすると半年後に帰ってくるのをもう待ちに待ってるわけですよ、その紹介した人はね。でそれが入ってくると「はあ」っつってこうやってる姿がありましたけどね、やっぱりそれは本当に死ぬほど苦しかった、最初は死ぬほど苦しかった、もうそれが2回目3回目になってきたら別に苦しいんじゃない、そんなことは当たり前で本当に楽しくなったってこう証言してるんですよ。そういう30歳ぐらいのとかその手前の人がですね、青年たちがもう目輝かせている、やっぱり本当に体を張って生きるということをそういうところで覚えていくわけです。今の豊かな社会ではなかなかそれが難しくなってるんですが、でもこのそういうふうにこの神様の不思議なご計画が、イエス様は天に召されてここに教会を与えることによって私たちに本当に生きるとは何なのかっていうことを示そうとされたんです。そしてイエス様はそのいろんな罪でいろんな問題が起きる、それは十字架の贖いによって全部この許される、そしてその足りないところを霊的な命を吹き込んでくださる。でも産みっぱなしでイエス様も天に上げられちゃったのか、ね、そういうことをされなかったんですね。教会を誕生させたんですよ、教会を。そしてこの福音をで信じ新しく生まれ変わったこの私たちをこのキリストの体なる教会で育て訓練し、ね、 そしてそれが社会に証ししていく、全世界に出ていって証ししていく、そういう段取りを神様がやってくださった。ですからこの教会というのは霊的、聖霊によって誕生したんだっていう、この諸行伝を見てもわかりますね。で、このパウロは本当にそれがだんだん分かってきたわけですよ。パウロもキリストに立てついて迫害して、その立法学者としてパリサイ人として自信満々だったんですからね。でもイエス様と出会って全く変えられたのは、自分は立法に右に出るものがないほど通じていると豪語しておった。それが完全に砕かれたわけです。ということは、立法を自分の力で守ろう守ろう、それで自負しておったけれども、キリストの光を照らし出されたら、私は何にも守っていなかった、何にも立法をその自分では実践なんか何にもできてなかったということに気がつかされたわけです。だから私は罪人の頭だとこう言ってるんです。本当に人間っていうのは真実のものがわーっと見え、心が開かれてくると瞬間に、俺だって俺なりにやってんだよなんていうのが吹っ飛んじゃうんです。そして自分こそ救われがたい一番の罪人だ、もう恐れおののいてひれ伏すという、そういうこの自分を超えた、もうどういうふうに表現していいかわからない存在 に気づくんですね。それはその、気づき方というのは人によってみんな違います。パウロのようにさーっとなってしまうものもいるし、それは激しく求めている人はドーンとなります。でもじっくりじっくり求めている人は薄髪はぐように。だからいろんな方がいるんですから、それのために教会というのをこの神様は作ってくださったんですね。ですからエペソ書を見てもですね、この教会のことをですね、それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであった。もうそこには最高の天上にある諸々の支配や権威が、全て神様の出来事、その権威、絶対的なものが教会を通してこの世に知らしめる、こういうこの教会、私たちはまだその教会はそこまですごいのかっていうのは目にしてませんよね。でもそれまでのものが含まれてるっていうことですよ。すごいですよね。ですからこの私はね、今青梅の曙教会で牧会してますけども、その教会という教会のこの成長、それは私たち一人一人の成長にかかってる。また教会の成長が私たちを成長させる、また私たちの成長が教会を成長させる。教会と私たちは一つのものであって、それはこの聖霊の導きの中でなされるということですね。この理解がとっても大事なんです。ですから私は振り返ってみてですね、この修法などもね、カバンに、なんとなく聖書の中に残ってるのをこう見て、ふっとこう見てもですね、毎週毎週この教会のことについてとか聖霊のことばっかりなんですね。そして肉と霊から、本当にみんな肉は説明受けなくたってみんなわかってるんです。それをどういうふうに神様の霊の命の霊性を深めていくかっていうことが大きな課題なんですよ。ですからそれをなんとか子供にも中高生なんか一番知らなきゃいけないんですね。ですからそういったことを繰り返し繰り返し、私はね、この修法メッセージだけじゃちょっと足んないもんですから、いつもメッセージに短い文章にしてこの皆さんにこう提供し続けてるんですね。で、例えばですね、こういうのがありますね。教会のすべての御業が教会を通してこの世に与えられているとは驚くべきことである。今読んだこの教会の権威ですね、天上の権威も全部それは教会を通してこの世に知らしめるということをとって言ったんですが、教会は私たち人間が建てたのではなく、神が一人ごキリストなるご聖霊の注ぎによってこの世に誕生させたのであると。 常に教会を導き先行してくださるのはご聖霊であり、常に生き生きした神の命を注いでくださるのもご聖霊であると。決して私たちの情熱や力ではない。神の力である。神は教会を通して、すなわちそこに連なる私たち人間を用いてご自分の御業を進められる。神は世界宣教をご自分で直接なさるのではなく、人を通し、つまり教会を通してなさる。これが神の取られた方法なのだ。神は常に働き人を求めておられる。もっと端的に言えば、神はあなたを必要としておられるということである。それにしては、教会はこの世に対してあまりにも弱く、自分に至ってはそれ以上に力がないと思う。しかし、はっきり言うが、それはすべて関係のないことである。私たちの弱さ、強さは関係ないのだ。確かに神は私たちを用いるが、働かれるのは神ご自身であり、神の力である。これは何か私たちが何か力で何かできているとすぐ思いがちなんです。そうじゃない。これは私たちが信仰生活する上で神が教会に与えた位置づけとして基本中の基本であるからしっかりと覚えておく必要があろう。私が教会を立て上げてやろうとか、私のリーダーシップは用いられてみんなに影響、いい影響を与えるに違いない。そういうのは確かにこの世では役に立つんですけど、教会では役に立たないんです。でも神様は用いる、教会に招いて、そういう人も招いて、まずこの教会に使えながらそういったことが全く役に立たないというどっかでぶつかるんですね。直面する自分の弱さに目覚めさせるんです。教会はそういう意味で非常にこのいいところなんですね。だから私につながっていなさい、そうすれば豊かに実を結ぶとは主の約束だ。それは教会生活を軽んじたりしていては神の恵みに十分預かることはできないということでもある。確かに教会にはいろいろなことが起きる。しかしこれは教会だからというのではない。教会はこの世の問題の縮図でもある。教会の問題ではなく私たちの人間の問題が明確にされるところが教会なのだと。私から離れては何一つできないのがこの世の現実である。教会はどんな問題があってもつながっていれば確かに実を結ぶという成長の実験牧場でもある。教会はキリストの体でもあり、キリストの命が満ち満ちているところである。教会につながることはキリストに直接つながることでもある。教会で成長し訓練された者は神の多種多様な知恵を得ることになり、この世にあっても堂々と生きることができるのだということですね。このことを聖書によって私たちは知るんです。私は大井教会で育ちました。教会の力、キリストの体なる教会の力っていうのは私はそこでこう見たような感じがするんですね。やっぱり初めは教会に来た時はですね、この私の父母が伝道した時は私の父の兄弟が言ってました。奥さんが言ってましたね。忠信さん、お父様がね、賢治先生が教会をなさった時のことはね、知ってる人いるのかしら、こう言うんですね。言ってみるとね、もうこの世の人かと思われるほど、こんな人どこで探し出してくれるかと思うほどひどい人ばっかりですと。病気だし、服装もろくなもの着てないし、畳の部屋の大きな礼拝堂とこのくらいの部屋なんですね。そしてこの畳なんです。そこにみんなですね、畳の上に座ってられない、正座してられなくて、みんな壁の方で4日かかってるって言うんですね。身が持たない、そう言うんですよって言ってましたね。みんな結核だとか病気だとか喘息だとか、もう本当に悪いけどね、この世のね、このゴミ捨て場みたいな人ばっかりが集まってるって、こう言うんですよ。 そして私のそのおばって言いますかね、父のその弟なんですけど、おじさんですね、の奥さんっていうのは、結婚する時にですね、その私の父の弟が言ったそうですよ。うち、主人がね、あんたはその貧乏っていうことを知らないと。これから貧乏っていうことを学びに、あるところを案内するから、そこに行って、半年でも一年でも一緒に生活しなさい。で、行ってみたら、それが、この私の父と母のところだったんですね。貧乏っていうのがあって、いくら説明するよりもそこで一緒に生活しなさい。もう驚いたって言うんですよ。食べるものも着るものも、本当にもう、そして感謝しますって、大魚一匹を感謝しますってこう言ってね、こうやっている姿、そして明日も何を食べるのか、わからないような状況。まあ戦前、戦中、戦後ですから、戦中と戦後なんかもう本当にひどいわけですよ。もう特攻から狙われるし、スパイだし、もう本当に警察がいつも見張ってるような状況がたくさんありましたから、私も子供心には警察官ってなると、うっと身構えるようなのがなかなか取れなかったですよ。40過ぎになっても何ってすぐもう本当に向かっていくようなこう先だったものが出ちゃうんですね。なんとかして、幼稚園の父兄にもこの頃おまわりさんいっぱいいるもんですから、おまわりなんてこんな言っちゃいけないんですね。本当にでもこの頃はみんな親切なおまわりさん多いんで、昔みたいに多い子らじゃないからね、随分違ったんですけども、でもそういうもう必死なこう中でやっているその両親の姿の一面を言ってくれましたよ。それで、私の、弟夫、おばですね、おばは、この、あれは館林かなんかのお嬢さんで、本当にもう毎日毎日、贅沢な、なんか、正田美智子さん、正田家の親戚だとか言ってましたけども、まあ、とにかく、この、出てきてもですね、もうやることがないから、礼拝には出るけども、あとはね、浅草行ってとかね、それから何ですかね、ラインダンスみたいなのがその頃あったんですかね、そういうのを見たり、お茶飲んだり、そう、もう本当に演劇を見たりとか、そう、そういうところばっかり行ってるんですね。そして、君そんなことを生活ばっかりしててお金大丈夫なのかって言ったら、いやお金は大丈夫だけれども先生は大丈夫ですかって、そしてこういくらで生活してるんですかって聞いてみたら、私が1週間使ってしまう金を1ヶ月で生活費ですよってびっくりしましたって。そしてこれが貧乏なんだ、いつも家飛び出して町へ行って浅草行ったりどこ行ったりして遊びまくっていたそうですけれども、本当にそういう中でそういうこの私の父と母の生活態度の中見てて、もうびっくりして、こういう生き方があるんだ。あ、これが貧乏って言うんだというふうにしてですね、学んで、こう、振り返って言ってましたよ。ね、だけど、本当にその熱心なその姿を見ると、頭が下がる。こう言ってましたね。そしてもう、みんな、この兄弟多い、父の兄弟多いんですけど、みんなその、ケンジ先生はすごいな、とこう言ってですね、最後までこう、言って、そのおばさんも、この前、90何歳かで亡くなりましたけどね、亡くなった時にはもう2000人からの人が来てましたよ、本当に。そして、この、ご主人はずっと町長で、名誉町長で、亡くなった時も、町総っていうんですかね、もう町中がこう来て、それから関東、群馬ですから関東の地域の市長とか町長だとか県会議員とか、ものすごい人がこう来るんですね。ああいうとこ横のつながり強いんですね。驚きました。で、そういう中にあって、まあ、信仰を与えられて本当に感謝しているわけですけれども、教会の始まりっていうのは大体そんなもんですよ。大梅のあけぼの教会、私が行った時だって、本当に同じなんですね。教会に来るっていう人は、なぜっていうような、もう、初めはびっくりしますよね。でも、そういう中に主の御業があるんだっていうことを、本当に一生懸命一人一人に福音を伝えていった時に、もうその人たちが変わってくるんですよ。まだまだ私どもの教会っていうのはね、いろんな方がいて、この頃はもうみんなも慣れてます。 どんな子供やこの突っ張ったチンピラみたいなのが来ようが、このちょっとこうおかしいなと思うような人が来ようが、もうみんな大歓迎でですね、私なんかもう20年やってても本当にこうたまたま来たなんて人は一人もいないんですからね。誰かが呼んでくるんですね。誰かが案内しなければ絶対来ません。もう教会じゃなくてお寺とか神社ばっかりですか、周りはね。そしてまだ本当に戦後なのかなと思うぐらいのことが未だにあるんです。ですからチラシなんか配ったって、なぜ俺ん家入れたって言うんで、もう文句の電話が来たり、すいません今度住所教えてください、お名前を今度入れないようにします、そんなこと言えるかなんて言ってですね、言えなければまた入りますよって、入れるなって言うんですね。でもまた入れるときは捨ててください、何そんなすぐ捨ててもいいようなこれ配ってんのかって、いや価値はあるんだけどもあなたにとってゴミみたいなもんならばこう言ってですね、説明し、大変ですよね。そういうのもね、未だにそういうのがいくつも出てくるんです。でもそういう中にあっても神様は幾人かのものを救ってくださる、救ってくださるところを本当に丁寧に、この大きな教会とかもそれどころじゃない、そこの目の前にいる人たちとどういうふうに関わって、この福音によってこの変えていただくかということを本当に祈っていくわけですよ、ね。ですからこのそういう教会がそういうところからだんだんだんだんだんだんこう成長していくと、そういう中でこのそこにいる少年とか青年とかいう方も教会の成長とともに成長していくんです。ですから本当に教会っていうところは素晴らしいなっていうふうに思います、ね。そしてそういうこの閉ざされたようなこの行き詰まりの奥は奥多摩湖でドーンとあって、あと川を周りに家がこう立って、あとはもう本当に国有林ですよね。もう木ばっかり生えてて人があんまりいないみたいな感じのとこですから、本当によそから来たらこれ教会やって人が来るのかなと思うようなところですけれども、日曜日になるともう本当に人が溢れてるんですね。ですから本当にそれが教会の力っていうのが確かにあるんです。大井教会にいた時もそうですけど、ある程度のものがそれがだんだんだんだん集まってきて、このなってきますとこう勢いが出てくるんですね。一人の人がじゃないんです、みんなが力づいてくるんです。そうすると周りの人たちが引き寄せられるように教会に来るんです。街を歩いていても、この肉屋さんのとこ行っても八百屋さん行っても、教会から出入りしてる青年のお兄さんたちは元気がいいですね、お宅の子供はって、うちのは見てください、ほらこたつに入っちゃって出てこないんですよって、あれじゃダメだねって連れ出してくださいっていう、親の方から頼まれるんですよ。そうそう、肉なんかこうデボボチューで聞きながら、おいお前教会のお兄さん来たから行ってこい、ほらなんて言ってですね、行って僕が引き出してきていいですかって、あいどうお願いしますって、こたつに入ってんで引っ張り出してですね、こうやって連れてくる。それが今度は変わってくるんですよね。だからクリーニング屋さんなどが本当に教会の隣のみんなその道路の人たちが救われてくるんですよ。そのうちに今度は私の小学校の時の誰が誘ったんだか分かんないけれども、いろんな人が教会に来始めるんですよ。特別集会なんかやると、え、あの人も来てる、この人も来てる、あの人は小学校の時、あの人は中学校の時すごい成績良かったよなとか、あれいい学校行ったんだよな、そういうのが本当に教会に来て一生懸命こう求めてきてるんですよ。こういうことが起こってくる。ですからこれは何かっていうと、本当に私が誘ったとかあの人じゃなくて、本当にこの初代教会のように何していいか分かんないんですよ。だけど初代教会のように何をしていたのか、それはこの弟子たちと、またイエスの母マリアと、ね、そういう人たちが集まって屋上の間に行って、ひとところに集まって祈っていたというような表現があるでしょ。また聖霊が下った時もみんなが集まっているところにこうあるんですね。そういうふうに本当にイエス様が生前言われた、二人または三人私の名によって集まるところに私もいますって言ってるんですよ。主の御臨在が本当に私たちが一つの心で二人または三人集まっているところに私もいますって言ってるんです、ね。ですから私たちはこのもう一度その原点に帰ってですね、これから教会をどういうふうにしようか、 というとすぐに何をしよう、こういう計画しようとこうなるんですけれども、本当にその前に何をやっていいかわからない、下手すると行事ばっかりやって行事に追いかけられて、それでなんかこうこなしてるみたいにこうなるんですね。行事がなかったら 何やっていいかわからなくなるんです。でも一つの手立てとしてはいろんな行事をやる、音楽会をやる、いろんなテーマを出して語り合う、それいいんですよ。お料理教室でも何でもいいんです、英会話教室でもいいんですけども、でもその目的は何かっていうと、一人の人にもこのイエス様の福音に預かってほしいという願いがあるわけです。そうすると本当に新しくされてきますから、そういったことでいつも祈りは、私たちの教会の祈りはこのいつでも一人の魂が救われるということを願っているわけです。ですからその初代教会のところは今でも本当に繰り返し読む必要があって、それを本当に味わっていく必要があるんですね。そしてこのロマ書の今のロマ書のところを見ますと、この一つの、なぜなら一つの体にたくさんの死体があるがと、ね、私たちは手であり足であり、これをロマ書のこの十二章でも教会のことをよく読まれるところですけれども、このちょっと開いてみますと、ロマ書の十二章のところに教会というものがこうパウロが啓示を受けたところが記されているんです。そして十二章のところにですね、例えば21節に、目は手に向かってお前はいらないと言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えないと、そうではなくむしろ体の内で他よりも弱く見える死体がかえって必要なのであり。これは大事なことですよ。世間的な標準で見たらこんなのいてもしょうがないんじゃない、迷惑ばっかりかけるなとか、そういうような企業だったらとてもじゃないけどこれは通用しないなとか、社会では無理とか、いろんな標準の物差しを私たち持ってるんですね。そういう目で見やすいんです。でもそうじゃない、聖書はそうじゃないんです。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また足は、頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。そして他よりも他よりも弱く見える死体がかえって必要なのであり、体の内で体より他よりも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層身をくすると、ね、そして麗しい部分はそうする必要がない、神は劣っている部分を一層身をくして体に調和をお与えになるのである、ね、教会っていうのはそういうところなんだ。そして25節には、それは体の中に分裂がなく、それぞれの死体が互いにいたわり合うためなのである。これが自分が肉によって動いているならばすぐ分裂するんですよ。自分の好き嫌いで動いてますから、自分が中心ですから。神様が頭であり、イエス様の頭であり、それにつながっていて、そして会う人もいるし、好きな人も嫌いな人、肌の合わない人、波長の合わない人もそれはいるんですよ。でもそれがあるから素晴らしいということになかなか初め気がつかないんです。自分が受け入れきれない、なんかイライラするな、あの人と話してると、それはあの人が悪いんじゃないんです。自分がそれだけの広がり、器を持ってないんです。だからそこで信仰の出来事で取り組むっていうことはいかに必要か。私は教会でもいつも言ってきたのは、すべてのことが信仰の出来事ですよ。教会の出来事です。神様との出来事です。イエス様との出来事ですよ。この信仰でやってごらんなさい。自分の出来事としてやれば、あれが好きだとか嫌いだとか波長が合うとか合わないとか、イライラするんです。イライラするっていうことは先ほど言ったように、向こうの問題じゃなくて私がそれを受け止める力がないんです。温かさも優しさも広がりもないんです。本当にこんなに私は 心広いって言っても入り口は本当にこう壺一輪挿しみたいにこう開いてないんですよ。入らないんです。でもご聖霊のによってそこのところが示されると気がつくと人間の心は、あ、私が狭かった、ね、地団で踏んで悔しがって、うわ私はなんてバカなことだったら傲慢だったなんて、そんなオーバーなこと言わなくていいんですよ。もちろんそういう気持ちになったらいいんですよ。泣いて本当に申し訳ないっていいんですよ。だけどもだんだんこうそういうことが分かってくるとふっと気がつくんです。気がつくと、神様ごめんなさい、私が思い上がってました、あの人をどうしても受け入れきれないんです。そしたらその現実をまず認めて祈るんですよ。私は何々さんを受け入れきれないんです。ああいう態度がなんか私の心をこう逆なでするようなものを感じちゃうんです。どうかその私の心を変えてください、祈るんですよ。そしてその方、自分と気が合わないと思っているその方をイメージしながら、本当にこれ信仰でですよ、信仰でその人と握手している姿をね、イメージで作ってごらんなさい。そして祈って、神様このようにしてほしいんです、その仲良くしているイメージを与えてください、やるんですよ。私はそれを ある青年に教えたら、有子の外前ですけども営業マンになったら、その人はですね、落ちこぼれで、不登校になって、そしてしょうがなくてアメリカ行って、アメリカの大学をなんとか出て帰ってきて、そして外資系じゃなきゃやっていけないから、それじゃあ外資系に入るって有子に入ったんですよね。そしてこのそういうことを学んだんです。そしたら彼はもう本当に純粋なんですね。もう行っても行ってもどこでも締結するんです。売れるんですよ。だから2年3年4年したらもう本当にこの売り上げが抜群になってしまって、今度は団体の企業のとか団体のあれを受け付けるということや。そしてしかも彼は私のセミナーに受けに来たんですけども、なんでそんなに素晴らしいのに来るのって言ったら、いや私は初め給料もらってね、1000円出すのがね、もうビクビクしながらこの1000円がまた出ちゃうのか、こう思って、まあいいや。で、お金入ってくると、あ、1000円ぐらい、あ、いいよ、あ、いいよってこうやってた。ところが今、1万円をそういうふうにやってるんです。1万円を。だから、ふっと気がついて、私はこのままでいったら、1万円、おいよ、なんでそんなものって、こういうふうにやっている、その自分の変わり方、数年前は1000円だってもったいないと思って、本当に倹約してこうやってたのが、今じゃあんまり考えもしないで、もう1万円、1万円を普通にこうやっている。自分はこのまま続けたら、本当ダメ人間になるなっていうふうに思ったんです。私はもう本当にそういうことを意識なくなっちゃって、傲慢になって、そして随分気がつかないけども、人から見たら横柄なことやってんじゃないかと思うって言ってですね、先生それを自分が本当に見たいんだっていうふうにこう言ってきたんですね。でもどうしてそんなに売れるのって言ったら、いやそういうふうに教わった通りイメージするんです。もうこの人会社に行くとき、行ってるときに会ったら、こう本当にニコニコして、じゃあ、契約しましょうねって。あ、よかったねって、このイメージで、いつも言って、よしってこう行くんですと。じゃその通りになるんですよって言うんですね。で、断られた時は一回もないんですよって言うんです。だから営業っていうのはもう、なんと楽しくて、あれなのか、というようなことですね。だからそういう人がいるんだなと思った。こっちはそう教えたって、自分じゃそこまでできないだろうなと、そんなのね。だけど人によってはそういうのをさっとできる人いるんですね。進学校時代なんかにはこういたある女性なんかは、やっぱり働くのに学校も出てないからってんで、やっぱり百科事典を売る、ね、アメリカの百科事典を売るというそういう仕事に就いたんだけども、そういう本当にイメージしてこうやって、そしてワンセットが何十万、40万、50万でしょ。だから普通の人じゃできないから社長さん狙っていくんですね。そうすると瞬く間に売られて、やっぱり断られたことがない。そして福岡にいるのに、いつも会議にもう1店舗の自分なのに この支店で売り上げるぐらいのものを売り上げてるっていうんで、もう飛行機でこう会議なんかに東京の方が出てくるようなね風になって、すごいんですね。やっぱり本当にそれ儲かり出すと断られたことがない。そこからまた友達紹介されてながら、とっとっとっと一人の社長さんの家でこうおしゃべりしてる間に、あそこ思い出した、電話しよう、あこっち電話しよう、そういうふうにしてどんどん何もしないのに売れていくんです、ね、不思議なんです、こう言うんですよ。だからそういう賜物っていうのはあるんです。人間の心っていうのはどっかそういうものもある、ね、だけどやっぱりその人も本当に自分の心と戦いですよ。いつも謙虚で、そしてもう自分がもうイライライラしてきちゃうと、もうパッとこう出てきて、いきなり電話かかってきて、先生祈ってくださいってこう言うんですね。そしてもうやっぱりそういういろんな問題はやっぱり出てくるんです、それなりの。ですからでも本当に信ずるっていうことは、人間はですね本当にすごい力を持ってる、ね、だからだけどもその身をですね自分の栄光のために用い始めたり、そういった時におかしくなるんです。神様が与えてくださった、そういう意味では教会っていうのは本当にいろんな方がいて、ね、企業の中では同じ目的で同じ人、同じレベル、もっと高い人、そういうような、でも教会はいろんな種類、いろんな違った畑の人がいる、想像もつかないような生活をしている人もいる。で、そういった人たちと本当に心を開いて関わりを持ち、愛し合い、許し合い、主を仰いで一つのものを一緒にやっていくっていうのは、本当に捨てるものを捨てて自分のこだわりを捨てていかなきゃできないですよ。でもそれは自分の足りないところを気づかされますから、教会でやってますと。あ、もう気分が乗んないか、もうやめたとか、もう行くのもほどほどにしよう。これは逃げですからね。でもこれを信仰の出来事にするんですよ。教会っていうのは自由なんですから、来ても来なくても。だから自分で神様と約束して信仰の出来事にするんですよ。そうすると、どんなにやっても信仰の出来事としてやれば、神様ありがとうございますとなるんです。イエス様との出来事になってもそうなるでしょ。つまりいつも主と共にですよ。教会の出来事ってやった場合には、どんな奉仕をしても教会の出来事としてやらせていただいてるんですよ。自分一人がやったんじゃない、自分一人で私がやったっていうのは、それは個人主義です。個人プレーなんです。一つの体だから私たちは個人プレーないんですよ。これ言われてみれば当たり前なんですけども、手は手でものすごくこう活躍する技術を持ってる。俺ばっかりが技術や稼ぎ頭だろうと、お前たちは何やってんだ、ぼさっとしてるだけじゃねえかなんてですね、他の体の部分に文句言ったらどうですか、ね、もうそれだったらお前らに付き合ってるのないから、俺はこの体離れて俺は手だけでやっていくんだなんてね、もしか手がそんなことやったって、体から離れたらもうどんな優れた手でも死ぬんですよ。目でも耳でもそうです。みんなそれは何のためにその機能が与えられてるのか、目は目のために働いてるわけじゃない、手は手のために働いてるわけじゃない、体のためですよ。体に投資するっていうのは供給するんです、栄養、力を、自分の得たものを体に供給する。そうすると体が成長するでしょ。体が成長すればどうですか、そこにくっついてる私、手でも足でも目でもみんな健康になるんですよ。これを部品のように考えて、俺だけがやったんだ、俺がって、個人主義、個人プレイ、人間だけでそんなことを思うのは、いつも神様のようになりたい、人にあっと言わせたい、みんなからこの褒められたい、有名になりたい、ね、でこの世はそういう一時そういうのでわーっとなって輝いていいんですよ。でも私たちは永遠の神様の前に、神様の栄光のために召し出されてるんですよ。目先のことじゃないんです。ですからキリストの体とされたことを本当に感謝して、それは教会の出来事として、このもしそれをやっていくならば、これは祝福されますよ。上からの祝福です。そしてそれは本当にその自分の人生に、仕事も、そしていろんなことがあったとしても結果的には祝福を受けます。結婚も 子供も祝福されますよ、ね、ですから今私の教会では私が始めた頃の初めのですね幼稚園の最初の子供とかそういうのがみんなもうある程度の年齢になって結婚してそして子供が生まれ出してるんですね。そうするとたくさんの子供たちが今いるわけですよ。そしてこういうふうに遊んでるのを見るとあこれがまた大きくなっていくんだなっていうね、本当に教会は信仰の継承です、ね、ですからそういう意味で本当にもう幻を描きながら神様が与えてくださったお互いなんだから神様に喜ばれるようにその人にお互いに本当に愛し合う許し合う理解し合うそういったことを相手がいるおかげで私たちもチャレンジできるんです、ね、自分だって自分で生きてるわけじゃないんですよ。他の部分によって生かされてるんです。私は手だって言っても、その手は一人で自分を支えてるわけじゃないんです。体に支えられてる。体にはいろいろなこの部分があるわけで、自分が生かされているのも体によって生かされている。そしてその体には頭がキリストであり、キリストの命が充満してるんだっていう、これは信仰の出来事として私たちが受け入れていくときに、この個人主義なんか入ってくる余地ないんです。でも肉の思いというのはお前がやったんだぞ。もっと褒められていいんじゃないか。もっと評判になってもいいんじゃないか。もっと注目を浴びていいわけじゃないか。という、そういう肉の思い。蛇の形をしてサタンがですね、アダムに食べてみろ。神様のようになれるぞ。そういうふうにやったのと同じようなサタンのささやきはいつでもあります。教会というところはもう霊的な戦いですね。ですから一番肉の働きが見える場所なんです。この世の中は肉でやってますから、肉の働きって言ったら、それは輝かしい肉ばっかりでね。そしてダメなとこはダメで、こう、案外、こう、触れないで、こうやっていきますから、すごくこの世の方は寛大のように見えるときもあります。ね、でも、教会っていうのは、ちょっとしたことでも、あ、肉でやっちゃったとか、霊的にならなきゃいけないとか、そういうような、この、判断が非常に鋭くできるところなんですね。ですから、それを、積み定めして、相手を裁く方向にやってはいけないんです。それはどんなことがあっても人が何かを失敗したそれも自分の問題であるんです。同じ体であるし自分も同じ状況になったら同じことをやるんじゃないかなっていう痛みは知っておかなきゃいけない。今度相模原のあの重症の施設であの青年がああいうちょっとないようなひどいむごいことしましたね。あれだって本当に誰がああいうふうになったって不思議じゃないんですよ。どういう育て方したかどうかわからないけれども、でも本当に内面に神様から作られた霊的な本当に平安と希望と、そして苦労があっても、辛いことがあっても、これは主の御心があって、必ずそれは次の一つの訓練のために、これは神様が与えてくださったという信仰の出来事、神様との出来事というような捉え方が少しでもあれば、別に何でもなくできたはずなのに、やってもやっても報いがない。種をまいてもまいても刈り取ることができない。こんなものを相手にしてたって、これはただ消費するだけじゃないか。もう人間的な思いっていうのはそこまで行ってしまうんですね。それこそ本当にヒトラーです。もう障害者、あるいはもう生産性のないものはみんな殺せって言ったんですからね。そして世の中のそういう役に立たないものはその方がいいんだという。社会のためだ、その人のためでもあるというような。まあ、信仰宗教でも殺し、アポした、何ですかね、なんとか言ってましたね。そういうような人ら、本人も幸せだとか言っているでしょ。それは人間が効率的に考えてることですよ。悪魔ですよ、ね。命は私たちが神様から与えられているものです。ですから、どんな方であっても私たちは、それが、思い、背負いきれないとなっても、本当にその時には、本当に祈りながら、どういうふうな手立てができるかということを、策をみんなで相談して、それが本当に国を動かしたり、いろいろしていって、でも、それは国の行政とか政策の問題じゃないんですね。人間の関わりの問題、愛し合う田舎の問題なんです。それを行政で、ただ政策的に予算が取れた取れないで、こう、ペーって切ってみたり、やってみたり、なんかしますから、いつでも 肝心な本当のものが育たないっていう、これがこの世の限界なんですね。で、そういうことで私たちがこの教会ということをキリストの体なる教会として、そういう信仰で捉えていくということは、非常に応用範囲は大きいんですよ。家族もこれと同じことが言えるんです。自分の企業もそういうことなんですね。企業は企業じゃない。やっぱりキリストの体なる教会として、自分が本当にそこにこう立って、周りの同僚や先輩に対してこのそれぞれのやって、自分がどういう責任があるか、どういうことを隣に人に、上司に、部下にしてあげたらいいのか、人から言われてじゃなくて、人間として神様からどういうことをするように今言われてるのか、そういう捉え方をしたら、これはですね、どんな困難があっても神様から託された一つのテーマだということで取り上げていくならば、全然受け止め方が違うんですね。で、昨日も子供たちにですね、何か言われても、ね、またうるせえこと言うなよ、それは自分でやってないで受け身だからだよって、ね、君たちの大事なことは、ね、自分をどういうふうに育てたらいいのか、一番自分を自分らしく育てるには、自分ではどういうふうに育てたらいいのかっていう、少しね、自分を自分で育てるということを責任持ちなさいと。人任せにしないで。自分で自分を育てるんだ。自分をコントロールして。そしてそのためにはどういう学びをし、どういう方向に向けたらいいのかっていうこともやんなさいと。ただやられて受け身で、人事みたいに眺めてるから、何言われてもうるさく感じるんだと。自分のことをお父さんお母さん手伝ってくれてるんだから、自分の人生の責任者は誰だ、お父さんお母さんじゃないぞっていうね。本当それは自分の人生、自分しかできない。ですから自分育てを上手になりなさい、ね、その意識を持つだけで違ってくるよって。自分育てだよ、それは自分で自分を育てるんだ。そしてお父さんお母さんが協力者だよ、兄弟もみんなそうだよ、ね、教会へ来るとその本当の意味を教えてくれるよということですね。ですから教会は決して特別のところではなくて、このエペソ書の4章のところにも記されておりますけれども、ある人を牧師として教師としてお立てになったってエペソ4章にあります、ね、それはその後に出ていますけれども、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。教会で本当に鍛えられた人は世の中どこ行っても通りますよ。ですから私たちが青年時代で本当に鍛えられた人は、どんな会社入っても営業する、営業で全国で表彰されてましたよ。ロボ伝道もやるし、家庭訪問もするし、子供たちに教えてるんですから、学生時代から、ね、人のために、人のために自分をどうやって用いて神様を賛美するかっていうこと、みんなで励まし合ってやってたんですから、恥ずかしがって逃げるなんてことしないですよ。駅前に行ってこの証しをするんですから。それが会社に行ってみたら、普段やってることが全部そのままやって、それは営業につながっていくというところにもうびっくりしちゃって、なんかいつもやってることをなんかやってればこうなるんですよ。それも祈りによってやる。ですから本当に教会で鍛えられてきて、それを乗り越えていった人は、この世の中に出ても本当にそれは対応できるんですよ。ですから私の父が言ってました。本当に世の中で一番惨めなものは何か、それは生ぬるい中途半端なクリスチャンだ。この世の中にも染まらないし、教会に行ってもなんかつかず離れずで、なんか言われたら傷ついたとか言ったり、やったりやらなかったりうじうじしてるし、これじゃどうしようもないでしょうって。世の中でも通用しないし、教会でも通用しない。だから本当に教会で通用しなくなった人間は、この世に行ってもダメじゃないですか、こう言うんですね。でもこの教会で本当に小さなことをきちきちっとやって、みんなでこう揉まれてくる。そしてそれが信仰の出来事、神様との出来事として対応していけば、本当に豊かな恵みが、想像以上のものが自分の中にも人生経験としても与えられてくるんです。ですから、どうぞ私たちはこの教会をですね、そういう意味で本当に良い場所、神様の栄光を表す場所として、結果的に自分の成長が与えられてくるということを、本当、目の当たりに体験していきましょうよ。お祈りいたします。天の父よ、感謝いたします。私たちはあなたから、キリストの体なる教会を与えられております。 本当に感謝いたします。教会のその強さ、教会がこの世に対してどのようにこの存在するかということも、今世間では本当に今上乾いて求めて、それがわからないために本当に空回りをしている状態です。神様、まず私たちがこの教会にあってしっかりとイエス様にこのしっかり足を土台として、そして愛し合い許し合い、そしてあなたに示されたことをあなたの皆を崇めるために、あなたに喜んでいただくということを一番の目的として、今目の前にあることを心を込めて取り組んでいくことができますようにお導きください。そしてそこには分裂がなく、いつも愛にあって本当に調和されていく上からの力、いつも聖霊の力が溢れ出てくるということを、与えられるということを、そこに期待し、それを感謝し、歩んでいく教会としてくださることをお願いいたします。これらの祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。